皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日を数えても1月は残り3日。この前2016年が始まった感じがするのに、すでに最初の月が終わろうとしています。時間が経つのは早いのね。だからこそ効率のいいトレーニングやレッスンを行う必要があります。昨日からうちの生徒の一人がローザンヌ国際バレエコンクールに出場するためにこちらを出ました。ローザンヌが予選通過者を発表したのは11月。彼女は学校公演が終わった12月中旬からほぼ休みなしにこのコンクールの練習をしてきました。11月に発表で2月に始まるこのコンクールですが、当たり前だけれど発表されてから基礎を作っていたら間に合わないんですよね。前にブログで書いたけれど、いきなり来るチャンスを手に入れるためにもいつも 100% な自分を作る必要がありますよね。ダイエットは明日からとか、発表会の前だけに練習量を増やそうなんて甘いのね。そう言っている私も春のセミナーの準備の中で嫌いなことはついつい後回しにしてしまいます。例えばレンタルスタジオ費を計算したりとか、そういうつまらないこと。だけどいきなり誰かが怪我をしてクリニックに突然行かなきゃいけないなんていうこともあるかもしれないので、できる仕事はできるだけ早回ししないといけないんですが、反省しないといけないですね。今日のピックアップ記事は、いきなりを手に入れるためにではなくって、ダンサーのバランスについて書いた記事をピックアップします。なんでかって言ったら、バレエ学校の新学期も始まり、バランスパッドを生徒たちに買ってもらっているから。バランス力を鍛えたい子たちのアドバイスになれば嬉しいし、いつも行っているエクササイズを見直すきっかけになったら嬉しいと思ってます。バランスパッドのエクササイズ紹介のリクエストをたくさんもらっているのですが、記事にするのがやっぱりエクササイズだから難しいので、いつか日本でセミナーとして行えたらいいなと思ってます。いろいろやりたいことはあるのに時間は少ないのね、ということで時間がなくなる前に本文です。バランスパッド、ボード、クッション、ダンサーのバランス。私、佐藤愛がバレエ学校の生徒たちにいつも買ってもらうアイテムがあります。そのうちの一つがバランスパッド。だけど世の中にはバランスパッドやらバランスクッションやらいろいろ出ていて、何なんだかなーなんて思ってたら、帽子でポワントに立ってる女の子が Facebook に流れてきた。一体全体どれがダンサーに向いてるの、ということを考えてみました。バランスパッド、私が一番多く使ってるのはこのバランスパッドです。立ってるだけで足の裏がつりそうになるという経験から分かるように、怪我をしていて動きに制限があるときでもすぐに使用できるエクササイズ用道具です。また高さが少ない、硬くないというところから、万が一バランスを崩しても怪我をしづらいというのはリハビリをする上で大事なこと。バランスパッド基本編の記事で紹介したように、ただ立っているだけで足の癖が見えます。これも自分の体を理解するのに必要な部分です。足首がロールインしちゃってるのか、どっちの足首がひどくロールインしてるのか、足先が無駄に曲がってはいないか、重心が落ちる場所が後ろすぎていないか、どっちかの足に体重をかけすぎていないか、など立ってるだけでいっぱい勉強できるのです。前にご紹介したように、うちの生徒には半分に切ったサイズを買ってもらっています。生徒にエクササイズをしてもらう場合、できる限り言い訳を減らす必要があります。持ってこられなかった、使うスペースがなかった、時間がなかった、これが言い訳のトップ3ですから、それをなくすために軽い、このちっちゃなスコアの中にただ立っているだけで OK というのは非常に大事なポイントです。一クラスに20人とか生徒がいることもあるので、邪魔にならない道具というのはバレエ学校でも大事。クリニックで1対1のリハビリなどをする場合はバランスボードとか帽子を使うことがありますが、両方とも持ち運びが難しいのでバレエ学校では使いませんし、特に帽子はバランスを崩したら落ちる高さがあるので重度の怪我ダンサーには使っていません。両方ともただ立ってバランスをとっているだけでなく、上半身を鍛えるエクササイズの道具にもなるので、そういう方向でも使うことがあります。バーサタイルなダンサーになるというのが大事というのが2016年のオフ会のテーマでしたが、バランス道具もバーサタイル、つまり多様性というのは大事。 バレーバッグのスペースにも予算にも限りがありますしね。バランスボード、バランスパッドではなくボールを使う一番の理由は足首の強化に絞って強化できるからです。バランスパッドは足の固有筋から後ろのライン、ふくらはぎ、ハムストリング、そしてお尻を感じるのに最適ですが、足首の捻挫からリハビリするときはこのバランスボードの方が私は好きです。足首の靭帯損傷の後、そのエリアのコントロールにはバランスボードを使うということ。足にはたくさんの関節があるでしょう。だから足首にスポットを置いて強化したいとき、足首以外の関節には負荷をかけたくないときもあるんです。コントロールだから実際にこのボードの上で動きます。左右の差や体のバランスの感覚、そして恐怖意識などを感じるのに使うことがあります。ボース BOSU は重すぎるから持ち運びはしないけれど、クリニックでは使います。腹筋もできるし、腕立て伏せもできるし、難しいバージョンのプランクもできるから、この上でバランスを取るというのはほとんどしないかな。立ちながら体の一部を動かすという練習はこの上でよくします。例えばプリエ、立ちながら膝関節と股関節、足関節を動かしますよね。両足で立ってポーデブラ、片足でロンデジャンプ、さっき挙げたプリエもそうだけれど、動く場所と動かない場所を作ることで体の一部分を分けて使えるか、どこかを動かしているときに重心が逃げてしまわないか、動かしにくい場所はどこかなどを探すのに使ってます。ちなみに棒数、ボースサイドアップという意味で両面使えますってこと。ダンサーのバランス、私はこれらの道具の上でバランスを取ること自体に意味はあまりないと思っています。ダンサーとして舞台に立つのが目的でしょう。だから時間をかけてバランスを探してなんてやってる暇はないんです。激しい動きの後にピタッと止まるバランス、踊りの中で素敵に重心移動ができること、安定したポワントワーク、これが最終的な目的なんだから。この最終ゴールに行く途中経過として癖を見つけ直すためだったりとか、リハビリで一箇所を強化するだとか、レッスン中の間違いだけにフォーカスして練習を考えるとして、そのための道具だったら問題はないと思う。小さい子たちに体づくりの大切さを伝えるためにっていうのもあるし、飽きさせないようにいろいろな道具を使うというのもある意味のテクニック。ただ観察眼が育っていないと難しいですけどね。これはレッスンでも同じですか。 YouTube でやっていたからとか、誰々ダンサーがやってたからでもなくって、目的と動きをしっかりと理解しないと、間違った形でバランスの練習してたら直すの大変ですよ。この前、前後開脚から始まったストレッチシリーズが終わりました。そこでも書いたけれど、何をやってるのかを理解して解剖学的に正しく行うことで安全性を考え、レッスンで使えることを考えないと舞台では使えません。道具がアシスタントになることもあれば、時間とお金の無駄になるっていうこともある。バカとハサミは使いようでしたっけ。ツールは頭を使って使いましょう。いかがでしたか。やりたいことがたくさんあるのに時間が少ないのでと悩んでいる人は、特に今行っているエクササイズやレッスンのゴールや効率を2月になる前に再度見直してみたらいかがでしょうか。学校の勉強もそうですよ。レッスンと学校の両立を考えたら、効率のいい勉強をしたり効率のいいエクササイズをしないといけない。この両立させるという能力があればプロになった時に助かりますから、今から練習しておきましょう。ポッドキャストのリクエスト、感想は hello@dancerslifesupport.com へ。 iTunes レビューもいつも通りお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。2月申し込み争奪戦、忘れないでくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。